します。本日の聖書箇所は、
第2サミエル記23章1節から7節。新約、改訳聖書をお持ちの方は、第2編をお持ちの方は、旧約聖書521ページ、第3編の方は569ページです。第2サミエル記23章1節から7節。これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの告げた言葉。高く上げられたもの、ヤコブの神に油注がれたものの告げた言葉。イスラエルの麗しい歌。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にあり。イスラエルの神は仰せられた。イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は、太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。まことに我が家はこのように神と共にある。とこしえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられまた守られる。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。横島なものは茨のように皆投げ捨てられる。手で取る値打ちがないからだ。これに触れるものは誰でも鉄や槍の柄でこれを集め、その場でこれらはことごとく火で焼かれてしまう。この箇所から本日は、我が家は神と共にあると題して、小沢牧師よりメッセージをいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今恵みによってここに座ることが許されました。かつてあなたを知らず、あなたから離れ、いやあなたを見捨てて、ひたすらに自分の栄光を求め、滅びの道を歩むものでありましたけれども、あなたがどこまでも私たちを探し出してくださって、あなたの十字架の救いを教えてくださり、私たちはそこでどれほどに罪人であったのかを知らされ、今その罪許されてここに座りました。どうかしよう、あなたの羊たち、民たちを顧みてくださり、一人一人の心の内にあるものを知ってくださって、今命の御言葉をお語りくださいますように、そのようにしてあなたのご栄光がここに表されますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。私は牧師という立場にありますので、他の人に比べますと、あと地上の生涯が何日何週間何ヶ月と、言われている方々にお会いする機会が他の人よりは多いかもしれません。で、そのような方々のを訪問するときに、例えば体が弱って で、もう喋るのも辛そうな方もその中にはおります。そうしますと私は、まあ、耳元に口まあ、その耳元じゃない、その口のところに、私の耳を近づけて一生懸命何を語ろうとしているんだろうかと聞き取ろうとしたこともありました。あるいは逆に、この方は本当にもうすぐ亡くなるのかなと思うくらい本当にお元気そうな方もいらっしゃって、冗談を言って笑うこともありました。まあ、それぞれお話しする内容は異なりますけれども、しかし次第に皆さんは心の中にあるものを語るようになりました。まあ、それはいろんなその方が心の中に押し込めてきた長年人に語ることのできなかった辛い思いであったり、人を許せないという憎しみであったり、まあ、そういうこともありました。あるいは中には、神様を信じたいのですと、告白する方もおりました。で、今日開いている23章の一節のところに、これはダビデの最後の言葉であるとあります。第2サムエル記ももう最後のというかおしまいのところにかかりまして、それから続く第一列王記というのがありますけれども、それはもうダビデの生涯閉じるとき、そして息子のソロモンにバトンタッチするその場面が出てくるんですが、いずれにしてもダビデは今高齢であり体も不自由になってきていたようであります。自分の生涯を振り返り、そして、自分の心の内にある本当の思いを語ったものと思われます。で、こういう場合、世の王様であるならばどんな言葉をここに書き残すでしょうか。まあ、最もありそうなことは、人々から素晴らしい王様であったと思われるように自分の業績を並べ立てて、素晴らしい言葉を並べ立てて、まあ、本当にすごい素晴らしい王様でしたというような、そういう言葉になるでしょう。しかし聖書はそのような一人の人物を褒めたたえるような、そういう書物ではありません。実際に、まあ、今日は23章開いてますけれども、24章を見ていきますと、このダビデが神様の前に大きな罪を犯していく場面が描かれていて、まあ、ダビデのその罪が、イスラエルの人々の命を落としていく、まあ、そういう大失敗さえも聖書は隠さずに記しますので、23章のこの今日開いている箇所でダビデは自分の業績を褒めたたえているわけではないはずです。じゃあ一体何を書いているのか、今日見ていきますけれども、しかしどうでしょうか、皆さんこの箇所を読んでどういうふうに思うでしょうか。まあ、私は最初ここを読んだとき、なんとなくつかみどころがない、どこに恵みがあるのかなと、まあ、確かに神様のことは書いてあるけれども、ダビデは、まあ、いろんな試練を通されながらこの神様の恵みを思い起こして神様を褒めたたえているんだろうなというところはなんとなくわかるのですけれども、まあ、それ以上何を言っているのかよくわからない、おそらく皆さんもそんな印象が僕にあるんじゃないでしょうか。で、そこで、今日は2つの言葉に目を留めながら、そこを手がかりにしてここにでは一体何が書かれているのかを考えてまいります。で、で1つ目は3節の言葉であります。3節のその二重鍵括弧になっているイスラエルの神が仰せられたというところの3節の後半をお読みいたします。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者、で4節、そういうものは太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ、雨の後に地の若草を照らすようだ。 でここであの、雨という言葉が出てまして、あの、まあ、昨年ちょうど今頃ですね、1年前イスラエルに行かせていただきました。であのイスラエルの3月というのはまだあのこう周り、あの山っていうか、あの野山を 見渡していますと緑が見える季節でありました。でガイドさんはしきりに、この今皆さんが見ている緑色ですが、4月になったら全く見えなくなります、全部茶色になってしまいますと何度も繰り返しておりました。もう乾燥してしまって、草木が、まあ、枯れるんだそうですね。でそれでも雨が降る季節になりますと一斉にこう花は本当にあの日本の、桜が咲くかのように素晴らしい花、きれいな花が咲く、あるいは緑色がわっとこう山に見えてくる、そういう季節があるんだそうです。で今あのこの札幌も春を迎えようとしておりまして、日々こう日差しが強くなり雪が溶けていきます。でもう4月末から5月ぐらいでしょうか、あの一斉にこう若葉が燃え出していく、もう素晴らしいその光景を見て、私たちは本当に喜ぶわけですけれども、イスラエルもそれと同じことをしていました。本当に素晴らしい瞬間、あの雨が降ってこの若葉が燃え出てくる。でそれはまるで、義を持って人を治める人、神を恐れて治める人、それとその素晴らしいあの若葉の光景と似ているんだと言っているんですね。じゃあその治めるものとは誰のことなのか、まあ、もちろんこれはイスラエルの国を治める王様のことを表しております。で実際ダビデはイスラエルの王様でありましたから、そうしますとこれは神様がダビデのことをこのように褒めてくれたんだ、ダビデはそれをここに記したということはダビデの自慢話ということにもなってしまいます。でも先ほど申し上げました、聖書は、個人の自慢話を載せるような書物ではないはずです。ではなぜダビデはこのようなことを語るのか、いや神様は一体どんな思いでこれを語ってくださったのか、これが一つ目の、まあ、疑問というか不思議というか謎であります。で続いて二つ目の不思議、まあ、謎ですけれども、それは五節後半の言葉になります。五節の後半にある箇所を読みますと、まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。聞いていて皆さん何か違和感を感じないでしょうか。というのは少なくとも日本語ではこういう言い方はまずしないだろうと思います。私の救いと願いとを叶えてくださるとか、まあ、そういう言い方は普通にありますけれども、育て上げてくださるというのはまずしません。で、じゃあこれはまあ、古い時代の聖書の言葉だから、聖書のにはの中では当たり前の言い方なのかなといろいろ調べてみるんですけれども、あんまりやっぱり聖書にも出てこないんですね。で実はこれ非常に珍しい言い方なんだろうと思います。ではなぜここでそのような珍しい言い方をするんだろうか、これが2つ目の謎であります。で、先ほどは3節後半からの、義をもって人を治める、というところ、それから、うん、5節の今の育て上げてください、これを見ました。一体これで何が分かっていくのか、全然結びつかないんですが、私もここを準備しながら最初は結びつかなかったのですが、しかし意外なところにこれが結びつくということが分かりました。でどこで結びつくかといいますと、皆さん あの主婦アウトライン真ん中ぐらいに、エレミア書23章5節6節の御言葉を挙げております。そこをまずお読みいたします。見よ、その日が来る。主の御告げ、 その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。その日、すいません、これはあの脱字ですね。その日、ユダヤは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよ。でこれはエレミアという預言者が語った言葉ですけれども、このエレミアという人は紀元前600年頃南王国ユダで活躍した人だと言われています。ですからこのダビデとエレミアというのは全然違う時代の人です。ダビデはおよそ紀元前1000年頃の人で、エレミアは紀元前600年頃ですから、ざっと400年の隔たりがあります。400年も時代が違うんですから、2人は全く違うことを言っていたのかなと思うんですけれども、実はつながりがあります。どこでつながりがあるか、先ほどもう一回何度も繰り返します。ダビデが語った言葉の中で2つのよくわからない言葉があると言いました。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者。これはダビデが自慢したのではないというんであれば、一体誰のことを言っているのか。それが一つ目の謎でしたが、そして二つ目は、私の救いと願いとすべて育て上げてください。こんな言い方は普通しない、珍しい方だ、なんでだろうと、この二つ挙げました。で実はその不思議だと思われる2つの言葉がこのエレミア書の中で使われております。どこで使われているか、なぞなぞというか間違い探しじゃないんですけども、日本語でだけ見ますと、あ、そうだ、これは、納めるという言葉じゃないか、あるいは公義と正義、だいたいそれは義と同じだから、そういうところかなと、皆さんは思うと思うんですね。比べてみますと日本語では同じような言葉が使われております。もちろん、それもありますけれども、もっと適切な言葉が実はある、意外なところっていうんですか、もう答えは書いてありますけれども、皆さんのそのアウトラインのところに載せたエレミア書の言葉の中でアンダーラインを、引いた言葉ですね。正しい若枝っていう言葉があります。で日本語に訳してしまうと分かりにくいんですけれども、この正しいという言葉は義をもって治めるのその義と同じ言葉であります。そしてじゃあ若枝って何なんですか。若枝なんかはそのダビデの言葉に出てこないでしょうと思うんですが、実はこの若枝というのは先ほどの、育て上げてくださると、動詞と名詞とは違うんですけども、もともとこう辿っていきますと同じ言葉であります。同じ種類の言葉であります。若枝って書いてありますけれども、芽が出てくる、あるいはそれは髪の毛が伸び始めるとか、そういう言葉にも使うんですけれども、そういうものの、名詞の形であります。それはたまたま偶然だったんだと言えばそれまでかもしれませんが、私はそうは思わないですね。でこのエレミアという人は一体じゃあそのここで何を言おうとしているのか、前後を見ればもう明らかですけれども、これはダビデの末として来る方、そのイスラエルの王様がこういう方として来ますよということを予言している箇所であります。先ほど申し上げた通り、ダビデとエレミアは400年も時代が隔たっております。そして、この2人は同じような言葉を使っております。偶然だというよりも、私は聖書は一つの目的を持って、常にいろんな時代を通して、何千年もの時代を通して、いろんな人の口を通して、でも、ある一つのことをいつも言おうとしていると思います。 ですからダビデもエレミアも同じ言葉を使って同じ型を指し示していると考えるのが自然です。じゃあ一体誰のことか、まあもう皆さんがピンと来ているはずなんですけれども、それはイエス様のことを指しているんですけれども、まあダメ押しのように言いますけれども、時代は下りましてイエス様がお生まれになる時の話になります。でイエス様は、まあ、ダビデの口を通しエレミアの口を通し他の預言者の口を通してやがてこのような救い主が来ますよということはみんな聞いておりましたが、それがイエス様 であるのかどうかみんな最初わからないわけですね。救い主が来るのということは信じておりますが、それが、マリアの通してお生まれになったイエス様であるのかどうか、それが最初は誰も証拠ないわけですから、誰かに教えてもらわないとわからないわけです。でそれで、まあ、ルカの福音書の一章というところで、天使ガブリエルがマリアのところに来まして、告げた言葉があるんです。でそれがやっぱり皆さんのアウトラインのところに書きましたルカの福音書の1章31、32節の御言葉であります。でこれはガブリエルがマリアに語った言葉であります。まだ、この時マリアは夫となるヨセフと結婚する前でありました。まあ、皆さんもクリスマスの時によく聞いたことのある御言葉であります。お読みいたします。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方のこと、この意図高き方の子と呼ばれます。すみません、このことっていうのは子供の子ですね。はい、間違っております。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。でやっぱりここに下線を引きました。その父ダビデの王位をお与えになります。このイエス様という方は、本と、まあ、人の目にはマリアの子供としてお生まれになったわけですけれども、それはダビデの末として来られる、つまりその父ダビデの王位をお与えになります。これが結びついていくわけです。エレミアはダビデに一つの正しい和解だを起こすと言ったように、実はこのエレミアが語ったこと、そしてそれがやがてマリアの体を通してお生まれになる方というふうにしてガブリエルはこう結びつけて教えてくれました。そうしますとダビデは不思議なっていうかよくわからない、何を言っているのかよくわからなかった、最後の言葉でありましたけれども、ダビデはその最後の時に、イエス・キリストという方がやがて来られるのだということを予言していた、そういう言葉だったということになります。一切そういうことがイエス・キリストという言葉が出てませんから最初は分かりにくかったんですが、そういうことになります。でダビデは先週まで何度もそのダビデの生涯振り返ってきておりますけれども、私はダビデの生涯は試練のデパートであると言っておりますけれども、まるで本当に人が経験するありとあらゆる試練を経験した、そしてそこで苦しみをなめ尽くした人であると思います。若い時はサウルというそのイスラエルの王様に忠実に仕えていたのですけれども、一夜にして財産、富、地位、名声、すべてを剥ぎ取られました。なぜかと言いますと、ダビデはこのイスラエルの王であるサウルに歯向かっているのだという烙印をサウルから押されてしまって犯罪者になってしまいました。それで逃げなくてはならなくなる。その逃げる時も、 奥さんがいて、結婚していたのですけれども、この奥さんとは生き別れになってしまうんです。そして、信頼していた友人たちには次々と裏切られていきます。また最も親しかった信仰の友であるヨナタ、ダビデにとっては本当に自分の兄弟同然の人でありますけれども、このヨナタンは戦場で倒れてしまいます。で、いろんな苦しみを通してやっとダビデはイスラエルの王様になった、ああよかったなと、思ったその次の瞬間、今度は自分の部下の妻であるバテシバと姦淫の罪を犯し、その罪を隠すために、そのバテシバの夫ウリアを、合法的な手段で殺してしまいます。で、最初はそれを隠してずっと隠していたんですが、神様に責められまして、その罪を告白して、やっとそれは許す、その罪は許されるんですけれども、でもそのダビデが犯した罪は今度は家族全体に暗い影を落としていきました。子供たちが何人もいましたけれども、その子供たちの間で争いが絶えなかった。本当にひどい話ですけれども、兄が妹を犯し、そしてそのことを通して今度は弟が兄を殺すという事件が起きます。で、最後は、息子のアブシャロムが、父であるダビデに公然と歯向かいまして、父を殺そうとしてきた。そういう数々の、苦しみ悩みを経験してきた。それが、油注がれた王であるダビデの生涯でした。そのダビデが自分の人生を振り返り、最後の時にイエス・キリストが救い主として来られるのだということを予言いたしました。そして5節では、誠に我が家はこのように神と共にあると告白いたします。神様がこの家のに一緒にいてくださる、そういうことをダビデは告白しましたけれども、で、普通そういうふうに思う、そういうことを聞きますと、ああダビデは立派な信仰者だったので、神様はこのダビデを喜んで一緒に家にいてくださるのかな。私たち日本人としてこういう言葉を聞くと、まるでここにお札を貼って、家の守り神みたいにしてポンとここに神様がいるのかなと、そういうシーンを思い浮かべています。で、その神様というのは、良いことをすればこの家を祝福し、悪いことをしたら呪う、あるいは神様が離れていなくなっちゃう、そういうことを想像するかもしれません。でも今言いました通り、ダビデは立派な信仰者だったんでしょうか。もちろん優れた信仰者の一人であると、聖書の中で呼ばれますけれども、でもいつもそうであったわけじゃない。いや、ひどいことをやってるんですね。先ほども言ったように姦淫の罪は犯すわ、そして自分の優秀な部下を殺してしまう、そういうひどいことをする。立派な信仰を持ちながらそんなひどいことをするんだろうかと皆さん疑問に思うかもしれません。でもするんだということを聖書は書いてある。いや、ダビデのような人間でさえ神様を恐れて神様と共に自分は本当にイスラエルを治めるのだと、そういうことを徹底的に教えられたダビデでさえそういうことをしてしまうんです。で、私たちはそれを読んで本当に納得、すぐに納得できないというのしかどうなんだろうと思うかもしれません。で、こういうことは他の人の欠点はよく見えるという話になります。ダビデはまさかそんなことをしないじゃないかとか、いや、ダビデはそうしたかもしれないけど自分はそこまではしないです。信仰は確かに立派とは自分は言えないけれども、でも少なくとも 人妻と姦淫の罪を犯すようなことはしない。いや、あの人を殺すなどもってのほか、そんなことはもうとんでもないことです、私はしませんよと、まあ多くの人は思うでしょう。自分は信仰の面では確かにダビデの方がすごいかもしれないけれども、罪という面ではダビデよりはまだマシかもしれない、だって実際はそんなことしないですもん、というはずのことになります。けれども聖書では実際にするかどうかは関係ない、たとえ実際に他の、結婚している配偶者の方に、手を出さなくても、たとえ実際に人を殺さなくても、心の中で思っただけであなたは罪を犯したのだと言われるんです。まあ大変なことじゃないですか。そんなこと言われたら誰が無罪でいられるんだろうかということになる。ダビデだって分かっているんです、頭で罪を犯しちゃいけないというのは分かっている。そしてここにあるように、義をもって人を治めなきゃいけないんだ、神を恐れながら国を治めなきゃいけないんだということは知っているんです。知っているけれども、そして そのために一生懸命彼は頑張ったかもしれないけれども、彼はでもできなくなった時があったんです。まあダビデがまだ若くて血気盛んで、それで力が余って、若気の至りで罪を犯してしまったという話ではない。まあもちろん私たちは若い時何も知識がなくて、今考えれば本当にひどいことをしてしまったと、こう青くなったり赤くなったりすることがたくさんありますけれども、そして年齢を重ねるうちに少しずつ賢くなって、あ、こうしちゃいけないんだなということを学んではいくんです。まあ、ダビデも若かった時は、それはしょうがないね、若かったんだからと、まあ少し言い訳はできたかもしれませんけども、でもダビデは年を取ってもやっぱり失敗しちゃった。彼のその晩年の時、何をしてしまったか。まあその話がこの次の24章に出てくる。ダビデというその聖書の中でも抜きんでた信仰者でさえこんなありさまであります。一体誰が自分は正しいと言って主の前に立つことができるんだろうかと思います。誰もいない。だから私たちは救いが必要なんです。全員に必要なんです。ダビデでさえそうだった。ダビデは素晴らしい信仰者だから救い主はいりませんじゃない、いや自分の姿を見れば見るほどダビデはなんというひどい罪を自分は抱え込んでいるのか、自分の力でこの罪を何とかしようと思ったけれども絶対にできないということを知らされ、救い主が必要であることを知っていきました。試練に遭えば遭うほどそれが分かっていくんです。自分は人を愛すべきである、聖書から教えられていた、でも愛せない自分に出会いました。油注がれたサウル、絶対に殺してはいけないということは頭では分かっている。でも一方自分の感情としては怒りと憎しみでいっぱいなんです。サウルを見ますともう手が震えて、今にもこう刀を抜いてサウルを突き刺したいという思いでいっぱいでした。私たちの目から見るならばダビデはすごい素晴らしい才能を持っている人であります。まあ、マルチタレントという言葉がありますけれども、戦いに出れば兵士としては 優れた戦いをいたします。戦略家であり、いろんなことをすべて、正しく見てどういう作戦をすれば勝つことができる、全部わかる人でありました。で一方今度は歌を歌えば素晴らしいその作曲また作詞をする人でもあった、そういうのが詩編とかに出てくるわけですね。 で、ハンサムでもありましたから、人気者でもあった。まあ、何でもできる人。で、信仰も素晴らしい。まあ、羨ましいといえば、そういう人であります。若い時には、ゴリアテを一発の石で倒すほどの勇気ある人でもあります。たくさんの人がダビデを慕ってやってきました。そんな人でも、自分には力がない、いかに自分が無力であるかを学んでいきました。能力がないという意味じゃないんです。自分の内にある罪が自分を苦しめ、その罪と戦うのですが、どうしても負けてしまうんです。この罪から救われていくためには、誰かが必要である、救い主が必要であるとダビデは本当に心から思っていきました。いや、そしてその時、その次の瞬間、神様はこんな罪人のために救い主を送ってくださるのだということを神様から教えられていきました。生涯ダビデのこの苦しみの中で、学んでいったこと、教えられていったことはそのようなことでした。ダビデはどうして自分がこんな苦しい目に次々と遭っていくのか、おそらく理由は分からなかったでしょう。その時は自分は本当に運が悪い、こんなサウルという上司に出会ったせいで一生めちゃくちゃになった、まあそういうふうにしか最初は思えなかったでしょう。でもだんだんと彼がこの苦しみの生涯を歩むうちに教えられてきたことは、やがて私たちのところに使わされてくる救い主も同じ苦しみを味わっていくのだということでした。なぜか知らないけれども、この自分が辿ってきたこの生涯、苦しみばっかりだと思えるような、そういう生涯がイエス様の生涯と重なっていることにダビデはおそらく気がついていったと。この苦しみは自分だけだ、世界で自分だけが惨めな思いをしているんだ、なんと哀れな自分なんだ、誰も自分のことを理解してくれない、自分だけが神様から呪われてこんな思いをしているんだ、まあみんな最初そう思います。ダビデも一人ぼっちに思えたでしょう。でも実はイエス様が同じ苦しみを通っていく、イエス様もたくさんの弟子たちがイエス様を慕ってやってきました、あるいはイエス様から召されて一緒に生活して いったのに、そしてこの方はやがてイスラエルの王となって自分たちを幸せにしてくれるに違いないとみんな期待して寄ってきました。ところがあの十字架にかかるという場面の時になって、みんなこのイエス様を見捨てて裏切って、そして今度は逆にイエス様を罵っていくんです。まあ、ダビデの生涯も本当に大変な生涯でしたが、イエス様の生涯、これ以上のない苦しみの生涯であります。何か理由があって、それなりの理由があって十字架で死刑になるならまだ受け止められたでしょう。何にも理由がない、いや正しいことをしたの、この方は罪人と呼ばれて十字架で亡くなりました。でもそれは私たちの救いのためだったと言われます。イエス様はどこにおられるんだろう、救い主はどこから来るんだろうか、私のそばにいると言うけれど一体私の目には見えない、神様は遠くに離れているようにいつも感じられます。でもダビデが教えられたことは、自分がダビデが苦しんでいるとき、実はイエス様も一緒に苦しんでいるんだ、 神様が遠いところにいて、どっか私が苦しんでいるのを遠くから眺めているんではない、自分と一緒に苦しんでいた、そういうことを知っていったんです。だから今朝この箇所で救い主がこのようにして来るんだ、まことに我が家はこのように神と共にあると言うんです。幸せをもたらしてくれる、私を守ってくれる神様と、まあ、思っていますけれども、もちろんその通りですが、この方は一緒に苦しむんです。この神様がどっか安全なところにいて、高いところにいて、さあ恵みを雨のように降り注ぎますから受けてくださいと言っているように見えますけれども、私たちに恵みを注ぐためにこの方は共に苦しむんです。そうやって私たちの家の中に一緒にいてくださるんです。私たちが何か困ったことにあったり、トラブルにあったり、問題を抱えていくと、世間の人たちは言います、あなたは運が悪いんだ、いや方角が悪いんじゃないか、お祓いをしてもらったらどうでしょうか、そんなことを言います。でも聖書は全く違うことを言います。あなたが今苦しんでいること、それは運が悪いとか、何か変なものがついているとか、そういうことじゃない。あなたが苦しんでいることは、あなたには自分で今マイナスに見えているけれども、決してそういうことじゃない。ダビデは苦しみを通して学んでいったんです。お金で買うことのできない本当に神様のこの宝を教えていただいた。もう苦しみは私たちにとってはあってはならない。そういうふうに思いますけれども、その苦しみを神様はプラスに変える。いや、プラスどころじゃない。宝に変えてください。ダビデはその生涯の最後の時に何も隠すことなく真実の思いを告白いたします。ダビデはこの自分の個人的な経験からこのことを教えられていきましたが、やがてその恵みは自分だけではない、ダビデの末に至るまでこの恵みは続いていくんだ。我が家はとありますけれども、今のなんかこの一緒に住んでいる家族だけじゃない、子子孫孫に至るまでこの恵みは続いていくのだと予言いたしました。皆さんも今家族の中で自分一人だけしか救われていないという方もいらっしゃるかもしれない、あるいは家族のうちでまだ救われていないのはあの人この人とこう思っている方もいらっしゃるでしょう。でもすでに神様はもう救われたお一人お一人を通して、その神様の恵みが家族全体に注がれていくんだ。いや、今生きている家族だけじゃない、これから生まれていく家族、そして神様には時間の制限はありませんから、もう墓の中で眠っているその先祖たちにさえも神様の恵みは注がれる可能性がある。それほどの大きいことを私たちにしてくださる。ダビデはこの自分の生涯を通して神様がこのように教えてくださったということを最後の言葉として記していきました。私たちも今このダビデが語った恵みの中に置かれている、注がれていることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。 春になりまた初夏の頃を迎えると雨が止んで太陽が照ってくるとその残っている雨の雫、若草の上にとどまっているその雫がキラキラと光り輝く場面を思い出します。ああ美しいなと思っているその場面が実は私たちの救い主の姿もこのようなものだと言ってくださっている。私たちが苦しみにあっているとき、もう目の前が真っ暗闇に見えるようなときに、あなたはこの自然の姿を通して救い主とはこのような方なのだと教えてくださることを感謝いたします。あなたはイスラエルの和解だとして、正しい和解だとして来てください。人々はあなたが来られたときそのことを全く知らずに十字架につけて殺しましたけれども、そのような苦しみこそが私たちの救いの恵みになっていた。どうかお一人お一人がこの救い主に出会うことができますように。ただ出会うということではない、その恵みはやがて自分一人ではなく家族や周りの人たちをも巻き込んで注がれていく。あなたのその恵みの広がりに感謝いたします。今さまざまな思いの中におられる方々を顧みてくださり、あなたが苦しみの中にこそおられるのだ、最も近くにおられるのだ、そのことを思い起こしながら、あなたの励ましをいただきながら、お一人お一人が今週も歩んでいくことができますようにと助けて導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。